聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
林田重和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう簡単には聞かせられないってもう毎週言い続けてきたのに、林田さん、
はい、
なんとなんと、うん、今週からですね、YBS 山梨放送でもこの番組が聞けることになりました。やったー。ちなみに都合により山梨放送をお聞きの皆さんは、うん、長崎佐賀より一周遅れて聞いていただいていることになるんですが、
ちなみに今日は山梨の皆さんにとっては10月9日土曜日午後6時半のはずです。
山梨県民86万人の皆様、こんばんは。
こんばんは。はじめまして、林田です。
村山です。聞かせられ声が合いませんけれども、
はい、
聞かせられないラジオです、
ね、こんな感じでやっておりますが、今日はなんとなくやっぱりネットが始まったということで緊張しますよ私。
いや、なんだかね、
山
梨でお聞きの皆さんにもワインを飲みながらこの番組を楽しんでいただける。
ワインはこの時間飲んでるかどうか分かりませんけどね。
分かりませんけれどもね、
やっぱりローカル放送がこうやって違う地域に放送されるっていうのは違う力が入ってきますね。
いやー、なんだか浮かれているこの2人でございますけれども、今日もよろしくお願いいたします。
はい。
この後は劇場版機動戦士ガンダム00 Awakening of the Trailblazer の短い感想。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
この放送は長崎放送の林田村山2人のアナウンサーが制作しまして、ラジオサガでネットして、そしてこれまではポッドキャストで全国の皆様、全世界の皆様に楽しんでいただいていました。ところがなんと今回からは山梨放送の皆様にも聞いていただける。
ありがたいことですね。
いや、ありがたいことでございます。
どうですか、やっぱりアナウンサーとして放送局に入ってですよ、
はい、
長崎放送キーステーションに全国何十何局ネットでお送りしますなんて言ってみたいじゃないですか。
夢ですね。
ね、長崎放送キーステーションに全国2局でネットされてますから。
うわ、やりました
ちっちゃい
何をおっしゃいますか、
ね、山梨の皆さんありがとうございます。応援してください。
ありがとうございます、
はい、
いや私ね、山梨には親近感を感じております。
おと言いますと、
なぜかと言いますと、うん、劇場版機動戦士ガンダム00 Awakening of the Trailblazer、
はい、
9月18日に全国的には公開されていますが、
うん、
一部の地域では10月30日公開となっております。
一部の地域ではね、
その一部の地域に入っているのが長崎県と山梨
しかもそこ感激をついてネットするというところが素敵じゃありませんか。憎
いね、
憎いね。
というわけで先日木曜日の夜、長崎ではやってないもんですから、
はい、
私と林田さん2人で、高速道路に乗りまして、長崎から佐賀までわざわざ見に行ってきました。
すごいよね村山さん、はい、運転お疲れ様でした。
いやいや、林田アナウンサーは初めて、私は2回目の鑑賞でございましたけれども、
はいはい、
まあ、映画 00 の特集は近々がっつり取り組みますので、今日は短く感想をね、うん、まずあの初めて見た林田さんどうでした？
私はね、うん、まあ皆さんおっしゃってますけど、とにかくやっぱり映像が綺麗でした。そしてストーリーはですね、僕は映画を見終わってこんなことを思いました。ああ、この映画というのは野球でいうところの千本ノックだなと。
あ、その心は？
つまり水島監督らをはじめとするスタッフの皆さんがですね、次から次にボールを打ってくるわけですよ。それを必死に受け止め、時にはトンネルし、多分見逃してる部分もあると思うんだけれども、まあとにかくすごい球がどんどんどんどん放たれてくるなと、そういう印象の映画でしたね。
なるほど、専門ノック、もう全部打つから取れるもんなら取ってみろという、
うん、
なるほどなるほど。
情報量がだからとにかく多かったですね。
そうですよね、
ほ
んと情報てんこ盛りの、もうあでですね、番組宛にですね、はいはい、よくあの質問が寄せられてくるのがですね、テレビを見てなくても劇場版の00 は見ても大丈夫ですかという質問が結構多いんですよ、
はい、
ツイッターでもそんな質問が多いんですが、まあ、私はですね、テレビの続きなんだからテレビ見てないと無理ってこれまで答えてきたんですが、
そうでした、ね、
先日ですね、
はい、
00 のなんと水島監督とツイッター上で 対話する機会がありましてですね。
らしいですね。
ええ、対話したんですよ。
なんとおっしゃってました。
ええ、ちなみに私も水島監督もその時は全裸状態で。
その前振りがようわからんだけど、ええ、どういう意味？
ええ、
風呂ってこと？
いやいや、あの量子空間で、暖かい光の中では
い、はい、包まれながら
水島監督はもうこう対話したわけです。
ちょっと待って、あなたツイッター上で対話したって言うたやないの。それ量子空間、
いやもう量子空間に繋がってたな。あれは
脳量子波で繋がったの、
繋がってたんですよ。で、あの水島監督が心で語りかけてきたんですよね。
対話してきた、
ね、水島監督曰くですね、テレビシリーズ未見の人にはパニックもの怪獣ものとして、テレビを見てくれていた人には完結編として楽しめるように配慮したつもりなんですよということなんですね。
なるほど。私はあの見終わってもうしばらく時期が空いていて、振り返ってストーリーも少しうっすらと忘れかけているタイミングでこの映画を見たんですけど、とっても丁寧に作ってやるなと思ったのは、いろんな世界観をいろんなセリフなどでこうきちんと保管して、初めて見る人にも理解できるように丁寧に作ってやるというそういう印象の脚本でしたね。
はい、WOについてはまだまだ語りたいことがたくさんあるんですけれども、はい、また、時間を、ね、作りたいと思いますので、はい、今日は次の話題に移りたいと思います。
はいはいはい、
次の話題とは
何でしょう。
まさに、池澤聡さんインタビュー。
イエーイ。
漫画家池澤聡とは、
はい、
1950年8月27日生まれ、千葉県出身。高校在学中、1969年に週刊少年ジャンプでデビュー。1975年週刊少年ジャンプで連載が始まったサーキットの狼は、スーパーカーブームの中心的存在となり、社会現象を巻き起こしました。まあ、スーパーカー特集はこの番組でも2回連続でやりましたけれどもね、
はい、
池澤先生はその後も漫画家、レーサー、カートレースの主催、スーパーカー評論家として活躍。現在は名前を池澤聡、まあ、あの読み仮名は一緒なんですけれども、聡が早い人の師匠の師で聡と改名しまして、
はい、
茨城県にこのほど池澤聡サーキットの狼ミュージアムを開館。サーキットの狼に登場した本物のスーパーカーを展示するなど、今年還暦を迎えた今も、そのスーパーカー人生は加速するばかり。ビャンビャンビャン。
加速しとるね。
その池澤先生が9月19日の日曜日、はい、佐賀県は有田ポーセリンパークで行われたチャリティー秋祭りのスペシャルゲストとして招かれまして、トークショーが行われました、
はいはい、
私その司会をさせていただきまして、ちゃっかり番組用のインタビューもしてきちゃいました。
では早速その内容を聞いてみましょう。
さあ、私の隣には池澤聡先生いらっしゃいます。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
もう今日インタビューさせていただくというのは大変光栄でございます。
ありがとうございます。
もうスーパーカーブームの洗礼受けまくりですからね。
なんか前に番組でもそのスーパーカーのことを触れたやつやったんですって。
そうなんですよ、あの当時のスーパーカーのレコードを持ってきましてですね、あのスーパーカーのドアが閉まる音とかですね、ウインカーの音とか、そういうレコードがほら1970年代
なんですよね。そのエンジン音だけとかね、よくそれで商売っていう感じなんか一枚のレコードになりましたよね。
そうなんですよ。そしてね、サーキットの狼って映画化されましたでしょ先生。
はい、東映でやりました。77年か8年だったと思うんですけど、
その時のシモン・マサトさんが歌われたレコードが NBC のレコード室にありまして。
そうですか。あのね、泳げたい焼き君のシモン・マサトさん。
そしてそのレコードの B 面がなんと先生の。
そう、あの僕もあんまり記憶ないんですけど、あの歌ってくれって言われたんだけど、僕はそんなとんでもないからってことで、あのナレーションじゃない、なんだ語りというか、その音楽に合わせてそのレーサーの心境みたいなことを語るような話だった、あのなんだろう、歌詞だったと思うんですけどね。
ごめんなさい、それフルコーラスで番組で流しちゃったんですけど。
ああそうなんだ。うちにもあるかなみたいな感じです。
あ、本当はあれ歌ってくれって言われたんですか。
ああ、まあ、歌はとにかく本当はやってほしいってあれはあったんで、リクエストあったけど、シモン・マサトさんがやっててこんなど素人かみたいな。
そんなエピソードも聞きつつですね、もう本当にね、いろんなお話を伺いたいんですけれども、まずあの先生、サーキットの狼を連載されたのはデビューされて5年目6年目ぐらいですか。
はい、そうですね。18でデビューして、サーキットはね24歳の時から始めました。
あのそれまで、あのどちらかというとギャグ漫画をお書きになるのが多かったのかなと思ったんですが、 なぜいきなり車の漫画になったんですか。
嵐3匹とか書いてて、ずっと その系統があったんですけど、 車漫画ってほらやっぱりね、読者が車運転できるわけじゃないんで、少年ジャンプなんで、子供向けの漫画にね、その車ものっていうちょっと編集部内の抵抗があったみたいで、くどくのに2年かかりました。
くどくのに2年かかったっていうことは、うん、先生側から車の漫画を描きたい、それはなぜ？
あ、僕自身がもうそっち方面にこう夢中になってたんで、自分が好きなものとかをテーマにしたやつ描きたいじゃないですか。でレースも夢中になって、車も好きだけどレースも夢中になって、レーサーの漫画も描きたかったっていうのがあるんですけどね。
あれ、じゃあひょっとして当時も主人公の吹雪雄也と同じロータスヨーロッパに乗ってらっしゃるんですか？
その実際レーサー漫画を始める半年前ぐらいからに乗ってたんですけども、そのまあ、だから2年前だから、その頃はねトヨタ2000GT に乗ってたんですよ。
すごいですね。
とにかく自分の収入がね、そのほとんど車に行っちゃってるって感じだって、アパートの家賃が3万円ぐらいの時 に当時でね、やっぱ2000GT で生産中止になっちゃって、当時の値段で250万以上だったんですからね。270万ぐらいだったかな。でなんで新車で確かに240万ぐらいで売られた車なんだけど、3年落ちぐらい、なんでそんな高いのみたいな感じで、でもとにかくそれ乗りたくてっていう感じ。
へえ、じゃあ車に乗りたくて漫画描いてたみたいなところってあるんですか？
そうですね、その指数はすごかったと思うんですよ。
まあそれで念願かなってサーキットの狼が始まりまして、とんでもないスーパーカーブームが巻き起こるんですが、それって想像をなさってました？
いや全然、とにかく好きな漫画、2年間もかかったし、くどくのに、で実際やれたんで、あ、これ書いてこれがもし受けなくてももうそれで漫画家やめてもいいなぐらいのつもりだったんですよ。もう深くは考えてなかったけど、そのもうその好きなものを書けるっていう嬉しさだけで言っちゃってたって感じ。
実際にですね、まあ、連載されて熱狂的なスーパーカーブームが巻き起こるんですが、それって先生にとってはどんな感じだったんでしょう？
ね、面白いのはほらよくスーパーカーショーとか、カンパチ、東京のカンパチにの車屋さん多いんですけど、そこに人が多くなったりとか、よく毎週のように、ね、ツーリング行ってたんですけど、東名高速でその橋の上にとかにも人がいっぱいになったり、サービスエリアとかにも出てきてて、なんか毎週どんどん人が増えていくんですよ。だからあれ何これって感じだったんですよ。でそれが新聞に取り上げられたりして、この社会的な現象になるんですけど、僕自身は毎週ほら感じてたんで、半年前ぐらいからそのなんかこう動きが来てるっていうのを肌で感じてたんですよね。
なかなか渋い声の方なんですね。
でもね、60歳とは思えない若さ、本当に
ねえ、ぜひその歌声を聞いていただきたいんですけどね、残念ながらポッドキャストの方ではその音楽はね配信できてないんですよね。
それがね、なんと長崎さんが山梨沖の皆さんにはね、この後、おっとこれ以上はちょっと言いませんね。
それやっぱり放送で聞いていただきたいですねじゃあ続いて池澤聡先生のインタビューです。
スーパーカーの魅力って先生何でしょうか？
魅力ね、まあ、自分が惚れ込んだそのまあ僕にとってはもうそのエネルギーを与えてくれるもの、 そういう車あれ乗りたいって次々出てくるじゃないですか。でそれが欲しいってことでこう仕事も頑張ろうって気にもなるし、その目標ができるわけですよね、で、まあ、僕はどっちかというと1台の車を長く乗るんじゃなくて、あれも知りたいこれも知りたいとかっていう感じでどんどん乗り換えちゃってるんですけど、まあ、それで70台近く
70台
ぐらいになっちゃってると思うんですけど、まあ、もちろんセダンも入れての話なんですけど、まあ、スーパーカーだけでも50台は過ぎてるかなって感じ。
これはですね、ちょっと先生に聞いちゃってもいいのかな、先生も答えづらいんじゃないかな、先生もいろんなお付き合いがあるだろうしなと思いながらやっぱり聞くんですけれども、ぶっちゃけですよ先生、一番お好きなスーパーカーって何ですか？
まずロータスヨーロッパは一番に挙げたいですけども、まあ、でもそれだけじゃなくて魅力的な車、まあ、自分が乗った車それぞれ、まあ、80% ぐらい気に入った車ですね。F40 もそうだし F355 もそうだし、ポルシェもターボもそうだけど NA の魅力もあった、ポルシェカレラとかそういうのも好きだし、まあ、ランチャーストラトス、まあ、言ったらキリがなくなっちゃうんですけど
なんか50台出てきてます
1台に絞るっていうの難しいですよ。 ずらっと女の子並べてどれか好きな子選べなんてことを言われたような感じであ
、
うん、ちょっとあの僕はそう欲が深いっていうかねこう、うん、あれも捨てがたいこれも捨てがたいなんて悩んじゃうのと同じみたいな。
先生ってあの本当に私今日初めてお会いして思ったんですけれども、つい先日還暦をお迎えになったそうですが、お若いですよね。
いやいやあのみんなに言われますけどね、気も若いんですけど、
いやあのいろんな車に乗りたいっていうそのあたりがやっぱり若さの秘訣なんでしょうか。
そう、あこうしたい、こうなんかまだ自分がこうやりたいとかだっていうね、こうまだ夢の途中じゃないけどこう、うん、そういうのを描いてるからかなと思うんですけどね。そうまだまだって思うもうじゃなくてまだまだみたいな感じっていうの大事かなと思うんですよね。
私今若さの秘訣って言っちゃいましたけど、先生にとっては自然なことなんですね。
あとはまああのスケベ心を持つってこと、言葉は悪いですけどいい意味であの何でも興味持ったり、人がまあ人より先駆けて例えば携帯のあの LED のデコレーションしたようなやつとか、あの僕はネイルケアもやってるし、部屋あの髪の毛も美容室行って4時間ぐらいかけていろいろやるし、でその間にその美容室ってやっぱり僕が行ってるところなんか15人ぐらい女性がいるんですよ。でいろんな子たちといろんな話する、彼氏の相談まで受けたりするしとか最近どうなんだよみたいなこっちが逆に聞いたりとか、まあとにかく何でも結構興味持ったりするんです。
サーキットの狼2の主人公のケン・フェラーリは先生自身がモデルだよって噂があるんですが、その辺はどうなんですか。
いやいやあのそんなこともなくて、あのなんだろう、イタリア人と日本人のハーフという設定だったんですよね。で設定自体がそのフェラーリのテストドライバーが、まあ、毎日のようにフェラーリ乗ってる生活できたらそれが仕事だったら最高じゃんなっつって、そういうふうな思いが、じゃあこれそれをそのまま主人公にしちゃおうみたいな感じで、イタリア人だったら挨拶代わりにも女性は必ず褒めなくちゃいけないしみたいなことを一生懸命考えてて、そういうセリフを考えてたら結局自分でもそれを言うようになっちゃったんですよ。でもよく考えてみたら、それって一生懸命考えてたわけだから、僕って仕事熱心かなみたいない
い仕事してらっしゃいますね
でも楽しいことなんでね、あの僕の仲間ではがんになっちゃったりね、その我々の年代ぐらいになると結構もう60前に亡くなった、ま、友達までいるぐらいなんだけど、結局ストレスとかだと思うんですよ。あの専門家にもそんな話したことあるんですけど、僕はとにかくストレス食べない生き方をしようと思ってるんですよね、うん、そういう意味でもその車とかはそういう意味ではいい、こう僕に刺激を与えてくれるスーパーカーの存在だと思うんですよね。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
ワイワイ貿易がデザイン。憧れだった宇宙戦艦ヤマトの制服がオリジナルジャージとして大部社より発売決定。枚数に限りがあるためお早めに、ただいま予約受付中。普段着としても着れる。これであなたもヤマトの乗組員だ。詳しくはワイワイ貿易まで。
プレゼントです。11月20日土曜、長崎ドラム B7 にて開催されるロールロールロック、オードボーズ、 MMS などのバンドも出演。MC には矢部恭介も登場するロックイベント。10月はロールロールロック5周年アニバーサリーの入場チケットを5人の方にプレゼントします。プレゼント希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセスしてプレゼント応募フォームからお申し込みください。キーワードはロールロールロックです。プレゼント応募の締め切りは11月5日金曜日までとなっています。長崎佐賀の院以外の方も参加できますからね。この後も池澤聡さんのインタビューです。
はい、今ね、その車離れ、若者が車に興味ないで、あるいはまたエコだっていうばっかり耳にこうね、やらないぐらい聞くでしょ。で世の中なんかそういう流れになっちゃってるんですよ。でも僕たちその70年代のその一大事実バカブームがあった頃って、そのまだみんなが夢を持ってるいい時代だって、高度成長のあれにも乗ったってのもあるんですけども、僕はもう一度ね、その車に興味持つ漫画を描きたい、子供向けのね。で 子供向けって言ったら、まあ、10歳ぐらいを対象にしたいわけですよ。で10歳ぐらいの今の子供のお父さんって40代だと思うんですよ。そうすると今10歳の子に漫画を提供すれば、そのお父さんもあ、この漫画昔見たことあるよなみたいな感じで親子でも対話できるような時代が来るかなと思って、でそれが引いては10年後20年後には車を買ってくれるお客さん、その車に憧れてやがては車のオーナーになって、まあ、車社会全体がこう盛り上がってくれればいいかなって、まあ、僕が一つこう僕がそれでそんな社会に還元できたらいいかなって思ってるんですよ。
それはとてもとても大きな夢ですね。
そうです。でも今進行している企画がプロジェクトが実現すれば、まあ、来年あたり形になってくると思うんですけどね、うん、
思いがけずロングインタビューとなってしまいましたけれども、おしまいに池澤先生、先ほどちょっと話題に出しましたレコードを私持ってきました。懐かしいでしょ。
はい、はい、懐かしいです。僕これ26歳の時のですよ、この写真
あ、これ先生ご本人でしたか、この写真は。
このヘルメットかぶってほらレースやってる時の。
ああ、これは貴重な、
これが一番最初のヘルメットなんでよく覚えてるんですよ。あ、
メモリアルなヘルメットですね、はいはい、では最後になりましたけれども先生、はい、一曲ここでお送りしたいと思いますので、うん、先生ご自身から曲振りを、
はい、分かりました、語り池澤聡、小さな箱の中で。
どうもありがとうございました、はい。池澤先生26歳と60歳で声が変わってないんですね。
そうですね、びっくりですね。しかし26歳の時の音が残ってるってのは貴重ですよね。
あ、なるほど、
うん、ポッドキャストで配信できないのが残念だな。
残念だな。長崎県と佐賀県と山梨県にお住まいの皆さんにだけ今の先生の語りはね、聞いていただきましたけれども、ね、
フルバージョンですからね残念ですね。
ところで、はい、池澤聡先生の公式ホームページのブログに、うん、先日のトークショーの様子は写真入りで取り上げられていました。ありがとうございます先生。ありがとうございます。
先生のお話の中でね、スケベ心を大事にしなきゃいけないってのは非常に参考になりましたね。
これはなんだか私たちもその心は忘れないようにしようと。
忘れちゃいかんねスケベ心はね本当。
あ、それからですね、はい、話はガラッとまた変わるんですけれども、この番組のゲストに出ていただきました漫画家の時田光一先生、
はい、
時田先生のブログでもですね、たびたびこのキカラジについては写真入りのレポートを詳細に、
うわ、
もうカラー写真入りで取り上げていただきます。
収録風景も含めてね、掲載されております。
ぜひ時田先生のブログもご覧くださいませ。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
あっという間にお別れの時間となりまして、もう一つお知らせ、
はい、
佐賀市周辺で配布されているフリーペーパー、うん、モテモテ佐賀、
はい、
そのガンダムを佐賀に呼ぼうプロジェクト、この番組でもちょっと取り上げさせていただきましたが、
インタビューをさせていただきましたね。
そうそう、橋爪さんありがとうございました。
ありがとうございます。
なんと最新号で、キカラジに出演した時の様子が詳細にレポートされています。ありがとうございます。
ありがとうございます。村上さんからの質問なども書いてあるようですね。
村上のね、私村山ですので、
村山ですよ、
ね、次からはぜひ村山アナウンサーと書いていただければ幸いでございます、ね、
だけど内容は本当に我々の番組にシンパシーを感じていただいたみたいで、ありがとうございます、
ね、いやありがとうございます。頑張ってください、
頑張ってほしいですね、
応援してますよ、
はい、
さて今週分の放送なんですが、みんなで一緒に大雑談大会愛ということでお知らせをしていましたが、池澤先生のインタビューをちょっと厚めに放送させていただいたので、皆様のメッセージを読むことができませんでした、
はい、
なので来週皆様のメッセージはたくさん紹介させていただきたいと思います。そして再来週はお待たせしました、
トップを狙え、
ついに取り組みますよ、トップを狙え。長崎佐賀では10月9日、ポッドキャストでも10月9日、山梨放送では10月16日、トップを狙えということになりますので、
はい、
皆様準備の方よろしくお願いいたしますよ。
メッセージ待ってますよ。
というわけで今日から山梨放送もネット、山梨の皆さん本当によろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
聞かせられないラジオ、
お相手は林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。